ラジオ日経リスナー感謝ウィーク。
メタファン。リスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。ここからは特別番組メタファンをお送りしてまいります。番組パーソナリティは専業トレーダーのヒロピーくんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてもう一方、 MT4 の伝道師アセンダント代表の山中康二さんです。こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それにしても今日の朝の相場
すごかったですね。
はい、とんでもないですね。起きてびっくりですよ。はい、
寝たのが1時で起きたのが4時ちょっと前なんで3時間寝てないです。
いるね
でもトレーダーの皆さんそういう方多いかもしれないですね。
そうですね、特に元プロの方は皆さん本当に 2,3 時間しか寝ません
ね。そうなんですよ。もう夏時間だったら ね、そのまま起きててもいいんですけど、冬時間では4時なんでね、何しろ
そのまま起きてていいん
です。なかなかちょっと起きてるともう寝れなくなっちゃうんでっていう、
はい、私2時まで粘ったんですけど、眠くなってしまって起きたら6時でびっくりっていう、はい、まだまだプロにはなれそうにないですね。さてこの MT4 なんですが、世界的に愛好者の多い高機能トレードプラットフォームメタトレーダー4 MT4 なんですね。この魅力を紹介するとともに MT4 の今そしてこれからのファンを作っていくというのがこのメタファンという番組でございます。はい、いつも山中さんはパソコンで MT4 を使われるんですよね。
はい、そうですね。はい、
山中さんといえばもう MT4 歩くマニュアルと言われてますから。
歩くマニュアルですねもう素晴らしいぐらい細かく、
はい、そうなんです。
完璧なまでに
ですよね。
ご記憶されてます。
はい、私も今設定を始めたところなので、はい、山中さんはどんな画面でトレードしてるのかすごく気になるので今日はいろいろ教えてください。
はい、よろしくお願いします。
そしてヒロピー君はスマホなんですね。
僕はスマホ派ですので、はい、今日は、うちさんですね、スマホの MT4 の簡単な設定の仕方をお教えさせていただきたいかなと思います。
手元に準備しております。
はい、
はい、スタンバイバッチリでございます。
そうですね、はい、デスクトップは山中さん、スマホは僕という、
はいはい、よろしくお願いいたします。そしてもちろん今後の相場動向なども伺ってまいります。この番組ではユーストリームでも配信しています。配信後にはユーストリームオンデマンドもアップいたしますので、ぜひ詳しくは番組ホームページをご覧ください。この番組は MT4 でトレードの未来を開く FX トレードフィナンシャルの提供でお送りします。スタートアップ MT4。 さて MT4 特化型番組メタファンですが、まだこの高機能トレードプラットフォーム MT4 に触れたことがないという方も多いと思います。そこで MT4 についてヒロピー君と山中さんに教えていただきましょう。
はい、
はい、まずは MT4 って一体どんなものというそもそものところから。
はい、はい、そもそもからいきますか。
はい、
まあ、世界で最も使われている、うん、まあ、高機能プラットフォームのチャートでして、
はい、
まあ、なんといってもどこの、同業他社と比較してもですね、まあデスクトップもです、スマホもですね、まあ、チャートも見やすく、線も引きやすく、発注もしやすく、うん、一つの、ツールで全部対応できてしまう。
はい、
そういった意味もあって僕は常にスマホのアプリを見ながら、まあ、家では一応立ち上げっぱなしなんですけれども、
はい、
いろんな通貨ペア見たり、時には日経平均とかダウとか原油価格も、同じプラットフォームで切り替えてすぐ見れる、ワンクリックで見えるんですね。それが非常に便利で、愛用しております。
はい、その日経平均であるとか原油が見られるっていうのはすごく大きな、
ね、そこまでも見れるんです ね、
ポイントになりますよね。はい、でも山中さん、はい、日本の FX 会社のツールって結構どれもしっかりしたものは作られていて、はい、世界でもトップクラスだと思うんですね。
はい、そうですね。
それではやっぱり MT4 の方がいい、
まあ、グローバルスタンダードっていうか一体日本の、業者さんのっていうのは、まあ、自分たちだけじゃないですか。
はい、
MT4 って世界で何社に使われてるかって知ってます？
知らないです。
それは存じない。
750社です。
あら、
でっていうぐらいの数なんです。要はそんだけ使われてるんで、はい、ユーザーが多いとですね、要はこんな使い方がある、あんな使い方があるっていうことで、みんなが知恵を出し合ったそのノウハウがもう集まってるということで、それが一番大きいと思います。
なるほど、ね、磨きに磨かれてさらに高みを目指していくっていうのが MT4 になるんですね。そうですね。はい、すごいツールなんですね。では早速そのダウンロードの仕方からちょっと教えていただこうかなと思います。
非常に簡単ですね。
簡単、
まあ、まず FX トレードフィナンシャルの、はい、公式ホームページ、開けてください。
はい、
でこちら、画面の方に出てますでしょうか。 こちらですね、こじるりさんが載っておりますね。はい。で、まずこのホームになってるんですが、ここの、まず FX というところにですね、カーソルを当てていただいて、で、MT4 がありますんで、これをワンクリックしてください。はい。
そうすると、MT4 のページに飛ぶ、は
い、いきなり MT4 の、いきなりですね、ここに MT4 ダウンロードなんで、ツークリックですね。
本当ですね、はい。で、それをクリックして。
そうですね。で、ファイル保存というので、インストールができてしまいますね。
はい。
はい。で、それがですね、インストールし終えたページが、こちら。
こちら。なんか料理番組みたいですね。
そうですね。
もうあらかじめ電子レンジで温めてあります。そうそうそう、
チンしたものがあるみたい
ですね。
はい。
はい。まあ、大体ですね、インストールした、終わった後はですね、はい、ログインすると、こんな感じで。
こんな感じで。
はい、出てきます、うん。
はい。
で、もちろんまだ口座を持ってないという方はですね、デモ口座、登録すればですね、デモアカウントとパスワード発行されますんで、
はい。
はい。同じですね。
全く同じ本講座とデモ講座
の同じプラットフォームなんですね、はい、ここのファイルというところを押して、デモ講座申請または取引講座にログインというところを押せばですね、うん、同じアプリでですね、はい、アプリケーションで、利用ができる、
はい、
はい、だからデモ講座も、本講座もですねこれでできるんですね、
一つでできちゃうんですね、
切り替えができますね、
はい、はい、
で、まあ、大体、トップページ、こんな感じで出てきます、はい、ですんで内田さんはここまではできてるんですかね、
はい、ここまでできていて、はい、実はですね1個のチャートじゃなくて2個の画面になってます、
はいはいはい、はい、
そこまではできました、
なるほど、
そこまでですよ、まだ、
なるほどですね、
はい、
じゃあここから、
ここから、
どうしましょう、内田さん、テクニカル何が好きでしたっけ、
私ボリンジャーバンド入れてるんですよね、
ボリンジャーバンドですね、はい、じゃあまあデスクトップツールなので、ここは山中さんに、
はい、
ご説明をお願いしようかなと思います、
はいはい、基本的に MT4 っていうのはもう Windows の作法にのっとって作られてるんで、はい、例えば Windows の操作するときにコピペしたりとかっていうとき何します、
マウスを右クリック、
そうです、ですから MT4 で何かしたいなと思ったら基本は常に右クリックなんですね、
で、
まあ、一番最初にチャートの例えばじゃあインディケーターを加えたいっていう時には挿入っていうところに行きましょうか、
はい、はい、では挿入というところの上ですね、はい、はいはいはい、上部のところを押します、は
い、でインディケーターっていうのがあります、
はい、
で、
はい、
これがですねちょっとクセモノなのが、はい、まあ、MT4 っていうのは指標の名前が全部英語なんですけども、
はい、
まあ、ボリンジャーバンドに関しては、はい、まあ、ボリンジャーバンドって分かりますので、はい、まあ、トレンドというところに、
はい、
行っていきますと、
はい、
ボリンジャーバンドっていうのがありますので、
まあ、
そこにクリックします、
押しましょう、
はい、
そうするとですね、設定というか、まあ、パラメーターの画面がありますので、
はい、
特に理由がない限りはもうそのまま OK で、
はい、
でもしこだわりがあってですね、私はどうしても色がピンクじゃなきゃ嫌だとかっていうのがあればそこで変えればいいです、はい、
なるほどなるほど、は
い、まあ、こだわりがなければそのまま OK でもすぐに表示されますね、
はい、はいはい、これ偏差2って書いてあるじゃないですか、はいはい、これっていうのは
そこを1にしてれば、
はい、そうですよね、1プラスマイナス1シグマ、
そうですね、
はい、っていうことはじゃあ私は1にしたいです、
はいはい、皆さんは1派ですね、
1派です、はい、2はいりません、
期間はセンターラインは
20でいいです、
でいいですね、
はい、そのままでいいです、
は
い、
色はどうしましょう、
はい、色そのままでいいです、
そのままでいいですね、
はい、
はい、じゃあここでもうこれで OK を押してください、
OK、はい、はい、これでだからあとは発注するだけ、はい、
そうですね、
そうですね、
発注するのも右クリックです、
はい、そんなに、
はい、
そ
う
なん
ですね、右クリックしていただいてですね、
せっかくだから発注しておきましょう、
はい、いいですか、しても、
うん、そうすると注文発注っていうメニューが出てきますんで、
はい、
で基本的にですねどこをクリックするかで、
はい、
今のレートよりも上でクリックすると例えば高いところで売りたいオーダー、まあ、例えば売りの差し値が出てきたり、
はい、
今のレートよりも低いところでクリックすると買い差し値っていうことで、まあ、より低く買いたいっていう、
はい、
でそれ以外の細かい注文に関してはここでもって、まあ、新規注文っていうのを選ぶとですね、まあ、いろいろな、if then OCO みたいな注文を出すことができるようになってます、う
ん、はい、わかりました、はい、本当に基本的なところをまずは教わってみましたので、皆さんも講座を開設いただいて、もしくはデモ講座開設していただいて設定してみてください。この後はですね、山中さんのプロとしての画面を、はいはい、見せていただこうと思います。
そうですね、もう少し突っ込んだ、
はい、はい、
設定にしてみましょう、
はい、一旦 CM です。
FX の頼れるパートナー、安心の国内業者 FX トレードフィナンシャル。 FX 業界最高水準のお取引環境を提供する FX トレードフィナンシャルでは、常にお客様満足度を追求し、豊富な知識と経験を持つスタッフがサポートいたします。 FXTF MT4 は世界中の投資家に愛用されている FX ツールである MT4 に、独自の発注ツールや有名な投資家が開発したテクニカルチャートを搭載するなど、日本の個人投資家のニーズに合ったカスタマイズを加えた FX トレードフィナンシャルのサービスです。詳しくはウェブで FXTF と検索し、FX トレードフィナンシャルのホームページをご覧ください。 外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により、元本損失が生じる場合がございます。詳しくは、FX トレードフィナンシャルのウェブサイトに記載されている契約締結前交付書面などを必ずお読みください。株式会社 FX トレードフィナンシャル、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第258号。
MT4 マニア。
さて、ここからは MT4 を使うことであなたの投資の成果に結びつけるため、 MT4 マニアのヒロピー君と山中さんに実践トレードを参考に MT4 の使い方をご紹介いただきます。まずは山中さんがどんな画面を使って、
はい、
もう全然違うんでしょ。私と
全然違いますね。もともと私が使ってるテクニカル分析の、専用のツールが実はあるんですけれども、はい、それをFXTF さんに再現してもらおうということで、いろいろなFXTF っていう名前から始まるですね、独自の指標がいろいろとあるんですけれども、そういったものを組み合わせて表示しているということになります。
はい。
はい、で、左側のですね、ナビゲーターというところに行って、インディケーターっていうところを見ていただくとわかるんですけれども、はい、こちらのインディケーターっていうところですね。そうすると下の方に行くとですね、FXTF っていうのから始まるインディケーターがいっぱいあります。
はい、
で、こういったものをですね、使って、見ていくっていうことになるんですけれども、
はい、
基本的に何を見ているのかというと、この FXTF というところの中のですね、左側のメニューから使っているものはじゃあ何なのかっていうことなんですけれども、はい、FXTF の HL アクティベーターっていうのがありますね。この FXTF、うん、ハイローアクティベーター、
うん、
それとですね、FXTF のですね、 CCIシグナルっていうのがあります、
はい
はい、それとですね、フィボナッチピボットというこの3つを基本的には出しているということになるんですけれども、はい、
山中さんのチャートなんですね。
そうですね、はいはい、もう簡単なんでちょっとじゃあ、
やってみましょうか。
やってみましょう、はい、とりあえずハイローアクティベーターをドラッグ&ドロップでちょっと、
はい、プロパティですね、はい、
で先ほどの基本配色で
しし、
はい、ブラックオンホワイトという形で、はい、それで一応じゃあローソク足にしておきましょうか、
は
い、
ローソク足で、はい、
ちょっと拡大していきましょう、拡大していきましょう。それでですね、はい、冷やすので1時間して結構です。
1時間、
はい、はい、すごい上がってますねっていうか、はい、FOMC のとこなんですけど、はい、試しにじゃあここにハイローアクティベーターっていうのをですね、はい、
こちらですね、
はい、はい、出していただくと分かるんですが、
はい、
はい、ドラッグ&ドロップです。
長押ししてこっちに、
はい、
はい、で離す、
はい、
で OK です。
はい、でこれは何を示しているのかっていうことなんですけれども、ボリンジャーバンドって真ん中の線が移動平均線なんですけれども、こちらはですね、高値の移動平均と安値の移動平均をベースに、はい、使っているものなんですね、うんうん、で、下側に緑色の線があるときは上昇トレンドです、
はい、
で上側にピンクの線があるときは下降トレンドです。で今下降トレンドなのか上昇トレンドなのかっていうことを示していて、昨日の、ケースですとまだその FOMC 前のですね、ちょうどニューヨークの5番に、なるかならないかぐらいのところでもって上昇トレンドに転換してるっていうのが見て取れるんじゃないかなというふうに思います、うんうんうん、あともう一個じゃあついでにですね、
はい、
CCI シグナルっていうのも、
はい、CCI シグナル、
これもドラッグ&ドロップで、
はいはい、本当に簡単に設定できるんですね。
はい、簡単です。
これで OK ですね、
はい、これも同じなんです基本的に、
はい、
緑色だったら買いです、
はい、
で赤だったら売りなんですけれども、どちらかというと若干コンサーバティブな見方をするということで、先ほどのですね、はい、ハイローアクティベーターが上昇に、転じているという時に、はい、まだ、CCI の方は色が赤いところが残ってますよね、はい、上側に来てるけどまだ赤いところがあると。で、はいはい、赤が消えたところでもってこの CCI は、基本的には、買いに入ってってですね、で緑になったらもう上昇トレンドが確定状況っていう、そんな見方をするんですけれども、基本的にトレンド系のテクニカル指標の一つなんですね、
はい、
こういった、トレンド系のテクニカル指標と、あとはその揉み合いの時はどの辺までいくのかなっていうことで見てるのがフィボナッチピボットということで、
これも
入れるとですね、
はい、
これはどういうような形になってるかというと、例えば揉み合ってる時に赤い線はレジスタンスですよ、青い線はサポートですよ的な見方をしていただくといいと思います、
はいはい、
でこのようなものを組み合わせてですね、どこを見ていくのかっていう時には、揉み合いの時には、上の方のこういったピボットを見たり、あとはそのトレンドが発生してるか発生してないかっていうところではですね、ハイローアクティベーターとか、CCI を見たりというようなことでですね、
はい、
このあたりを見ていただくといいんじゃないかなというふうに思います。
なるほど、
なるほどですね。
これがマニアの画面ですか。
そうですね、こんな感じでいろいろですね、
はい、
何でも設定できるんですね。
そうですね、自分らしいものをだから皆さんに作っていただけるとよりトレードがね楽しくなってきますよね。
そうですね、
はい、私なんか自分でテクニカル指標作っちゃいます。
はあ、山中 スペシャル、
はい、いろいろと、
そうなんですね、また教えてください、
はいはい、まあ、こんな感じでデスクトップはね、はい、はい、いろいろ設定ができますよ。
スマホですよね、やっぱり出かけたりとかするときに、
はい、そうなんですね、
スマホがないとやっぱり不安になりますよね、
は
い、
不安ですね、
はい、
はい、なのでスマホの設定はね、はい、僕の方から、
はい、
こちらスマホの方はですね、僕の方で公式ブログの方で書いております。
あ、そうなんですね、
はい、3記事ほど書かせていただいておりまして、
はい、
今日紹介するのは、今メイン画面やったんで、オシレーターの設定の仕方ですね。
はい、
はい、
MacD でもいいですか。
はい、大丈夫です、
はい、
なので、見ていきましょう、はい、内田さんはこちらの画面を見ながら、やってくださいね、
はい、
でこれはまあ僕のオシレーター部分をまだ表示させてない状態のスマホのトップ画面になってますね、
はい
はい、でですね、MacD の設定方法っていうのがあります、
うん、
で内田さんはですね、まずこの F というボタンを押してください。ここフォルテなんですが、ここですね、ちょうど中央トップあたりにありますね、
はい、
Android の方も、スマホの、と iPhone の方もだいたい中央トップにあります、
はい
はい、で、そこを押してですね、
はい
はい、次いきます、
はい、
ここのですね、はい、インジケーターという欄が出てきます、
はい
はい、で、このトップ画面が 出ましたら、その後編集ボタンを押すんですね、
はい
はい、編集を押すと、何かを追加したいということで、ここにですね、またデスクトップのアプリと一緒で、
はい、出てきます
ね、種類が出るんですね、
はい
はい、で、ここにちょうど MacD というのは、まあ、英語なんですけどございます、
はい、
なのでこれをですねタップするとですね、
はい、
はい、こちらにまたですね、表示設定画面が出てきます。
はい。
はい。まあ、これはデフォルトの数値で十分一般世間のですね、MacD の数値26と9になってますんで、うん、
はい、
はい。このまま完了ボタンを押してくださいね。
押すだけ、はい。
はい、にすると、そうですね、
はい。
はい。そんな感じでですね、
はい、
下にですね、設定画面が出てきます。
はい。
はい。まあ、このように、スマホでもですね、簡単にタップするだけで、
はい、
数値の設定もできますし、
はい。
はい。簡単にですね、もう一つストキャスティックスとかですね、RSI 出したいときも、
はい、
同じ要領で、
はい、
RSI の数値が14なのかとか、9なのかとかのも、はい、こんな感じでですね、設定入力すればですね、
はい、
数値入力すればできますんで、
はい、
そんな感じで、やっていってください。
はい、わかりました。パソコンでもスマートフォンでも本当に簡単にセッティングができますので、はい、まずは皆さん手に取っていただいてお試しいただきたいと思います、
はい、お願いします。
これホームページにね詳しく書いてありますので。
そうですね、
はい、
詳しくはですね、FX トレードフィナンシャル公式ブログと検索していただければ、はい、まあ、ホームページのトップ画面のですね左側の、ところに、ございますんで、 MT4 ブログですね、
はい、
はい、
こちらもこちらに
ありますので、
先ほど説明したのをもっと丁寧に、
はい、
長時間にわたって説明してるのが、
ね、
はい、動画でもってきちんと説明してるんで、ぜひこちらを見ていただければと思います。
このホームページ一つでいろんなことがだから学べそうですね。
すね、
はい、ぜひ皆様番組を聞いていただいた皆様も、はい、ホームページにまずはお越しいただけるといいかなと思います。
お願いします。
お試しください。以上、MT4 マニアでした。
マーケットプロフェッショナルトーク。
さてこのコーナーではヒロピー君と山中さんにお話を伺っていきますが、まずはやっぱり相場の話を聞かないとなと思っていまして。
そうですね、
今日の朝の動き、山中さんどのようにまずはご覧になりましたか。
はい、私はですね、一昨日115円台の半ばで実はドル円売ってたんですよ。
ドル円ですね、
はい、はい、で、まあ、昨日FOMC の前の段階ではですね、まあ、114円台に入っててなかなかいい感じだなと思って、まあ、そのままこれは出尽くしでぼってですね、
はい、
噂で買って事実で売るじゃないんですけども、下がるかなと思いきや、
はい、
思うことはない、思いっきり上がってストップに引っかかりました。
なるほど、はい、ヒロピー君は、
僕は寝てましたが、遅れながら117円から入りました、
はい、
ロングで
入りましたか。
いやー、ちょっとね、長期金利が異常なぐらいなとこまで抜けてしまったんで、要するにまあチャート的に長期金利、まあ要するに債券のチャート見てもですね、
はい、
2.5% 超えたらですね、
うん、
もうレジスタンスサポートライン引けそうな場所がないんですよね、
うん、
なのでこれはもう 3% まで一直線なのかなとかですね、うん、もう早いうちに 年内にですね、一度120円を先に勝負仕掛けるかなと、
そこまで
なんとなくイメージをしたので、
はい、
もうこれは待ってるっても仕方ないなと って思ってですね、もう買ってしまいました。
買ってしまいましたか。
はい、仕方ないです
、ここからどうなるかなんですけど、はい、山中さん本当に今ヒロピー君が言って120円なんていうのあるんでしょうかね、
今までのペースも異常の速さでみんな多分ついてきていないんですよね。で、まあおそらく買い遅れてるっていうか、はい、だからそういった意味では上がりやすいと思うんですけども、はい、ただですね、個人的にはあまり買いたくないなっていう気持ちもあって、
で、ね、
で今朝も実は117円の30で売ったんですよ。
はい、
したらそれもまたストップがいっちゃってですね、それは60で切らされたというか61で切っちゃったんですけど、
なるほど。
で、まあ、なんでそういうことを思うかっていうとですね、はい、あのドル円のもう本当に長期の週足とか見ると分かるんですけども、2015年の高値と、
週足見てみましょうか、
はい、はい、あの2015年の高値と、はい、
内田チャート、
はい、内田チャートでお
願いします。この2015年の高値のところありますよね、はい、
大きく見やすいようにこちらの左側を消しますね。
はい、
はい、こんな感じになりますね。
15年の高値っていう、
はい、125円の86銭っていうのがインターバンクでついてるんですけども、はいはい、
6月につけましたよね、
は
い、
ですね。
で、今年の安値っていうのがこれ99円ちょうどぐらいのところが、
は
い、
じゃあライン引きましょう、
はいはい、125円から99円まで、
はい
はい、大きく動きました。
ここで、ね、はい、であのフィボナッチなんかの戻して考えると、はい、ここの高値とここの安値の 61.8% がどこにあるのかっていうのをちょっと見ていただきたいんですけども、
はいはい、
私は実はそこで売ったんですね。
なるほど、ここですね、
はい、そんでなぜここがっていうと、それまでこの116円近辺のところって何度も何度も試して去年抜けずに今年のマイナス金利導入後にですねずるりと下げたという経緯があったんで、
大きな節目だったんですね。
週足で見るとまあ1円ぐらいは誤差だろうということで、まあ多分この115円60銭というところを中心にせいぜい言っても116円の前半ぐらいじゃないかと、ただそこを抜けたら何か違うんじゃないかなっていうことでまあ売ったんですけども、まあ、116円台にあの乗ってきてしまったんでやめざるを得なくなっちゃったっていうことなんですね。
ここはもうどう考えても相当分厚いレジスタンスラインだったんですよね。
本当はね、
ここで115円もあるし116円もあるし、はい、そうそう抜けないだろうと。
でも結構あっさり抜いちゃいましたね。そういう意味では
この2つの115円116円2つもファーストトライで抜け
た。そうなんですよ、もう本当に
これはね売り方を結構精神的にぐさっとやりましたよ、は
い、うん、そうするとやっぱり売り方の人たちもなかなか攻められない相場になってきてるんじゃないですか、
うん、そうなんですよね、うん、もう諦めるしかないですよね、ここまで突き抜けられて。
あとはまあドルインデックスとかね気にする人もいるんですけれども、
は
い、100
超えてきて、
もう100を超えてきて100にも超えてきてっていうような状況なんですけれど、うん、はい、実はドルインデックスもこれはもう本当にもう大昔の話になっちゃうんですけれども、
はい、
2001年のドルインデックスの高値って 121.29 だったんですね、
うん、はい、
そんな高いのあったんだ、
はい、あったんです。で、あの、はい、リーマンの時の2008年のドルインデックスの安値が 78.05 なんです、
はい、はい、
でそれのですねこれも 61.8% 戻しが、
はい
はいはい、102.10 だったんです、はい、実は。
じゃあ、
でこの間、この間 102.12 っていうのが実は高値だったんですけど、はい、そこを今回また抜けてきちゃっててですね、
はい、
ことごとくテクニカルなターゲット以上の水準に来てるので、まあ、要はその想定の範囲外のことが立て続けに起こるというのがやっぱり2016年のキーワードじゃないかと。
いやそうですね。
気になるのが山中さんはまだ売るのかっていうことと、はい、もしかしたら逆に買いに転じるのかっていうことが。
もうあの売ってダメで売ってダメなんで、はい、ここでもって買うかっていうとですね、これ今更買ってやられても嫌なんで、ちょっと様子を見ます、ね、はい、あのちょっと一休みして下がったら買います、うん、で、このまま上がっちゃったらどうするかっていうことなんですけど、これ残念ながらその時はちょっと一回降ります。
あ、そうですか、はい、もうこの相場はちょっとやらない、
ちょっと、
う
ん、あのドル円じゃなくて他の通貨ペアやります。
あ、
はい、というか実はユーロ円ショートも作ったんですよね、
はいはいはい、
これちょっと若干やられてるんです。
ま
あ、あのユーロ円の方は若干やられてるんですけども、
はい、
まあ、こっちはまあちょっともう少し見ていようかなと。
うん、なるほど、はい、ヒロピー君は持ったままですか。
とりあえずですね、僕は、この今入れましたけど、
はい、
ターゲット120円にちょっと線を引いてみました、
はい、
まあ、おそらくここにね118円119円120円という、まあ、オプションのバリアがたくさん出てくるはずなんで、うん、まあ、年内そこの攻防を見せてくれるのかなと、プロたちの。なのでそれに乗っていくか、もしくはドル高牽制が来たらもうアウトですね。なのでまあ116円とか割れたら一回もう諦める、なのでかなり少額なんですが116円台入っても買おうかなと少し思ってます、
ね、
ただ、はい、リスク分散の意味もあって、うん、僕はちょっとオセアニアにもですね、
はい、
注目しておりまして、ま
あ、このところ強かったんですけどね。
そうですね、うん、中国の経済指標がすごい良かったんですね、うん、
はい、
で、すごいというかもう立て続けに良かったんですね。で、多分これドル人民元のレートが上がってきて多分中国の貿易も良くなってきた兆しがあったんで、
はい、
じゃあこのまま行くのかはまだ分かんないんですが、それをちょっと先回りにして、
うん、
5ドルも買っておこうかなと。5ドル円、
ま、
あの結局オセアニアの長期金利もアメリカと一緒で上がってくるんですね、うん、なので5ドル円も連れて少し一歩遅れて上がるかなと 想定してですね、そちらもロング取っておいて、まあ、ちょっとリスク分散という意味で、はい、そちらもロングしてます、
は
い、
でもなんか5年内は大きなイベントほぼ終了しちゃったのかな
と、ね、
思うので、
そうです
ね、ね、はい、この120円まで押し上げてくれる何かきっかけがあるのか、うん、パワーがあるのか、
普通ね年末動きませんよね。ただ去年一昨年はどっちもすごく動いたんですよ。
なんか一つ方向にダーッと行くって感じですよね。
はい、去年の年末は激安だったんですね。120円割るのか割るのかというところで、このあたりですね。去年も確か FOMC ね、利上げして、
そうでしたそうでした、で1年前
次ね、ここで、じりじり利上げしたのに下がっていった、はい、で、あ、こりゃ年明けガーンと来るかな、120円割れ、明けおめ120円割れ来るかなというので
明けおめでね、
僕はショートを狙ってたんですが、逆に明けようね、
まあね、あるかもしれないですね。
なんとなくそんな
で、多分来週あたりからちょっと調整でも入ると思いますよ、
はい、でも来年もし利上げが3回あるとしたら、はい、ちょっとまた違う風景見えてくるのかもしれませんね。
そうですね、
まあ、まあ去年もね、4回って言って1回しかなかったですよね、
うん、まあ3回って言ってどうなるか分かんないですね。
山中さんは来年のポイントどのあたりだと思ってますか。
まあ、来年はですね、まあ、やはりそのトランプ大統領が、まあ、選んだ、まあ、財務長官が為替政策でどういうような話をしてくるのかっていうのが一番気になるところだと思いますね。
はい、
基本的には為替の話っていうのはやはり財務省管轄っていうことになりますので、うん、まあ、その財務長官が何を言うのか、うん、あとは、あまりドル高になってくるとやはり米国にとってはあまり良くないというふうに考える人が多いでしょうから、
そうですね、
そのあたりをどういうような抑え、まあ、いわゆる議会をどうやって抑え込んでくるかっていう、うん、そのあたりが、まあ、多分どこか年前半のどこかで出てくるんじゃないかなと、
はい、
それ次第ではひょっとすると一気にドルが今度は下げる方向に転じる可能性はあるかなと。
そう
です
ね、はいはい、
ヒロピー君のポイントは、
僕も似たようなイメージですが、とりあえず年末に向けてあと2週間ですけども、
はい、
もうちょっと頑張ろうかな、
ちょっと足元頑張ろうかな、
ちょっと頑張らないといけないです。
それで来年また考えようかなって感じですかね。
そうですね、1月下旬にまたトランプさんが正式に、大統領に就任して、はい、まあ、それまでが一区切り相場になるのかな、うん、なのでその目先をですね、おしめ買いで勝負するのか、早々ドル高牽制したら、まあ、すぐ切るのか、まあ、なんかこれはね、少額だけ持って我慢していけ、もうしていかなきゃいけない相場なのかなと思ってるんで、
辛抱ですか、
取り返す気はないんですけども、はい、もう少額持って、まあ、目つぶって寝てようかなと、うん、まあ、それぐらいでいこうと思います。
そんなお正月になるのかもしれません ね、
はい、ね、
はい、以上ここまではマーケットプロフェッショナルトークでした。さてそろそろ番組もお別れのお時間が近づいてきました。今日は MT4 を特集していただきました。私も今これタイムリーの話題でちょうどセッティング始めたところなので、はい、早速ホームページ見てみて、はい、いろいろ試してみようかなと思います。
そうですね、はい、いろいろ細かいことをですね、はい、1年以上かかってですね、はい、記事に書いてきましたので、
はい、
それ見ていただければ全部一からできますしね、
はい、
山田さんのセミナーもセミナーも、アップされて
るんです
ね。そうですね、
はい、ご覧いただければ、ね、はい、誰でも簡単にできます、
はい、MT4 の先輩そしてマニア、私も、はい、従ってそうですね、はい、頑張って勉強したいと思います。今日ご紹介しましたのはほんの一部の機能でございます。 MT4 については毎週月曜日午後4時10分からのトレードパーティーの中でも取り上げていきますので、ぜひ皆さん来週からもお聞きいただければと思います。それでは今日はこのあたりで失礼いたします。ヒロピー君、山中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、さようなら。
さようなら。
この番組は MT4 でトレードの未来を開く FX トレードフィナンシャルの提供でお送りしました。